本当に一人一人の、ドラマっていうのは面白いものがありますね。本当に感動できます、それではここでですね、ひとりさんから素敵なお話があります。本当に楽しみです。ひとりさん、それではよろしくお願いいたします。
忙しいですから、うちは。で、うちのお母さんとずっとこう 白いあの割烹着って今なくなっちゃったんだけど、割烹着っていうのがあって、あの前掛けの全身用みたいなやつがあってこう手通して、でうちのお母さんずっといつも白いの着てて、で商店街なんかで海外にしてる袋と会うと目と目が合うとね、すぐお財布出すんです、うちのやって。それで目と目が合うとお金くれるんです。それでなんかそういうもんだと思ってたの。そしたら後になってみたら、お前のことは構ってあげられなくて悪かったねって、だから母親としては仕事が忙しいから、まあ、コミュニケーションとかっていうのは取れないからね、会った時にあのこうお金をくれることでなんか愛情を示してたんだと思うんですよ。それでただ時々一生忘れられないようなことを言ってくれるんです、うちの母っていう人は。あの小さい時私あの本ばっかし読んでたから、あのなんかなりたいものあるかいって言ったから、うちのおふくろに考古学者になりたいんだって言ったら、うちのおふくろがそれはいいね、でその後に何つったかというと、でもどんな発見しても所詮過ぎたことだからねって言われたから言ったことだからね、まあ、それ言われたら急にねガクッとしちゃってそういえばそうだよねまあ暗黙のうちに、うちのおふくろは何つうのかな、まあ俺は商人しか生きられないと思ったんじゃないのかな、それとおふくろが私がこう仕事を、まあその前にずっとこう本読んでいたら、昔の人だからあの本読むことをね学問するっていうんですよ。ただ私はただ好きだから読んでただけなんだけど、したらうちのおふくろがね本を読み出したらね、本当ねお前は学問するのは知らない人に教えるために本読むんだよ、だから学問しても学問ない人をバカにするためにするんだったらしない方がマシだから、絶対知らない人のことをバカにしちゃダメだよ。それで学問しても人のことをバカにする人は学問は身につかない人なんだよって。でそういう人は学歴しか身につかない人っているんだよ。だから勉強したら学問が身につくように誰かの役に立つように勉強しなって言ってくれて、今でもそれそう思ってます。おふくろに俺は商人になるよ、で商人って本当に楽そうに見えたんです、その時。だって先生はお前最初は英語できないと困るのとか、もう無定式できないと困るのとかって言ってるけど、うちの袋の生活見てると無定式なんか使ってないし英語も喋ってないんですよ。本当にいらっしゃいませとか、はい、ありがとうございますとか、そんなことしか本当に言ってなくて、もう本当にこう豊かに過ごしてたもんだから、飽きんとっていいなって子供心にね、お前は飽きんど向きだ向きだって言われてたからね。で、後になって考えると、あれはおふくろが俺のことを励ましてたんだな、きっと自信を出して表出してやるよと思って励ましてたんだな、私も10人の弟子さんがいて、今はもっと増えたんだけど、その10人の弟子さんを見た時も、おふくろだったらどうやってあげますだろうって。だから最近お弟子さんなんかも本書いてくれて、あれ見てると本当に 谷ひとりさんっていい人だなって気がしちゃうんですよ。いや自分でも本当にこの人と友達になりたいなとか時々思っちゃった。これ俺も自分が言ったことかな。でどうしたらその人が肩の荷が軽くなるかなとか、だからおふくろが学校行きたくないんだ俺に学校行くとかいろんなこと言うときっと俺が苦しいと思ったんだと思うんだよね。だからおふくろはお前社会に来たよって言ってくれたんだと今はね思えるんです。で仕事をこれだけ知ってれば絶対失敗しないんだよっていうのを教えてくれたんで、私がやったこと本当にそれだけなの。で聞きたいでしょ。期待しちゃダメだよ。あの子供に教えたようなことだからね。私16で社会出てったんだけど、その時うちのおふくろから言われた言葉で、お前仕事って難しくないんだよ。で失敗する人と成功する人いるんだけど、例えばラーメン屋さんもお前がやるとするよね。やる前まで一生懸命考えてメニューこういう風にして修行どこでしてってやるけれど、始めたとこがスタートラインなんだよ。でお客さんが来なかったら満足してないんだから、掃除一生懸命するとか笑顔にするとかメニュー変えるとか、ただそれだけでいいんだよ。ところが普通の人はスタートラインに立つまでは一生懸命やるけど、その後本当に何も改善もしないんだよ。だからサラリーマンの人でも入るまで一生懸命やってもそこからダラダラしてたらしょうがないからね。せっかくスタートラインについたんだからそこで頑張ればいいんだよ。でその時おふくろが言ったのは、人生っていうのは右足と左足を変わり番号だった。だから今日はこのアイデア出して次このアイデア出して変わり番号やればいいんだよ。だから絶対かけちゃいけないよ。止まってちゃいけないしかけちゃいけない。ただ淡々と歩いてればいいんだ。で私はそれを信じて、淡々と歩く。それから新都連の商店街の話なんだけど、私の子供の下駄履いとしていっぱいいたんだ。その下駄がだんだんだんだん履かなくなってったら下駄屋さんが潰れていっちゃうんです。だからそういうのを見せながら、お前商人になるんだよ、自分で何やって思っちゃいけないの、ここの家は自分家が下駄屋だと思ってからずっと下駄売ってるんだよ。だから履物屋だと思ったらサンダル履くったり靴売ったりいろんなことできるよね。でどんな時代が変わっても商売がなくなることはないから、お前は商人になりな。うちの袋のすごいところは、お前は特技がないから何でもできるんだよ。特技があるとそれを生かそうとするでしょ。だけどお前はそういう学校へなんか行ってないから特技というのがないから、一番儲かりそうで時代に合ってることをすればいいんだよ、ね、だからうちのおふくろの褒め方って素晴らしいんです。特技がないからダメだっていうんじゃないんです。できっと特技があったらあったで褒めてくれたと思うんです。で私は特技がなかったもんですから、特技が ないならこういうふうにしなーなんて言ってくれて、いつの時代でも売れるものもあるし儲かるものもあるんだよ、だからそれをやりな、諦 金蔵はね、商いに何でもすればいいんだよ。それと商いって我を捨てる修行なんだよね。だから受験も我を捨てな。今だったらラーメン屋さんで並んでるとこって大概はこってりラーメンだ。さっぱりラーメンが好きなら家帰って作ればいいんだよ。飽きんのはお客さんに合わせるんだよ。お客さんがお前に合わせることだけは絶対ないよ。あの時々頑固ラーメンと書いてあるけど、あれ頑固ラーメンって書いといた方がお客が来るから書いてあるのに、別に親父が頑固だってことないんだよ。だって頑固の親父とか行かないのね。だからみんなで飽きんとは顔なくす仕事だよって、今日はねいっぱい喋んなきゃいけなくてで、飽きんとって、私は飽きんとだから飽きんとの話ばっかりしちゃうんだけど、飽きんとってそれはそれで結構楽しいんです。あの何が飽きんとで楽しいかっていうとね、やっぱり人、お客さんが喜んでくれて、それで儲かると楽しいんですよ。で、お金が入ってくると疲れてなくなっちゃうんですよ。不思議なんだけどね、儲かんないと疲れるんですよ。だからきっとサラリーマンの方もお給料日はやっぱし何かワクワクするものがあるんじゃないかな。商人はね、少しずつ少しずつアイデア出すと。たった1個のアイデアでもね、メニュー1個作ってもね、こんなことやっても1ヶ月にね1万円利益出そうと思うと、ね、出るんです。でね、あのこれもおふくろに言われたんだけどね、お前1万円に命をかけな、1万円に命かけるんだよ。どういう意味かなと思ったら、1万円1万円ってあげていけばいい。1万円ならあげるような知恵がお前だって出るもんなんだよ。誰だって自分のところで出るから。でもサラリーマンだったらお給料が1万円上がるって1年かかるんだよ。だけど飽きんとだったら毎月出すとちょっと頑張ると5万円ぐらい儲かっちゃうこともあるんですよ。ところ一歩一歩だから、その1万円が一歩だと思って足出しなって、母が教えてくれて、ああそんなもんなんだな、じゃあかけなくていいんだ。ずっと立ってるとお前くたくれてたよ。歩いてても1時間2時間みんな誰でも歩けるけど、1時間立たした人大概貧血で倒れるよね。小学校の朝礼でもなくバタバタ倒れる人がいたのは立たしておくから。歩くって止まるが少ないって書くから、とにかく一歩ずつ歩いていけばいいんだよ。サラリーマンの人だったらいいアイデア出したって課長が、係長に言って課長に言ってね、部長に言って社長がうんつってくんなきゃ何もできないの。でも飽きんのは何でもできるじゃない。でいいアイデア出しても社長がうんつった時は部長の手柄になっちゃってて、お褒めの言葉なんかさ、はやったの途中で消えちゃうからね。だから飽きんのはいいよっていうことを母親が私に言ってくれたということですよ。母親は学校にも行けないぐらいの子は勤め人になれないんです。大体朝起きられないからね。だからまあそれだけなのででもおかげさまでなんとか本当に飽きんのでね、一歩一歩一歩一歩足出してたら食べれるようになって、なんかこうやって話聞いてくれる人も出てきて、だから知らない人は私のことすごいカリスマ性があって何があってって言うと、私はカリスマ性があるとも思ってない。ただこの不思議な話がいっぱい好きな人っていっぱいいると思うの。不思議なことって確かに楽しいの。私も不思議な話って大好きなの。だけど 私が主事としてきたのが、お客さんが喜ぶのはどうしたらいいだろうっていうことで、不思議なことをして、あまり不思議なことをしてお金が出てることはあってもね、入ってくることってないんじゃないかと思っているんですよ。で、不思議なことはいいんですよ。本当に楽しいしね、夢があるからね。ただうちの母も私がそういうことを好きだからね、あんまりそっちに行かないようにね、自分でも言わしまってます。本当に仕事一生懸命やらないといけないんです。だって毎年新製品出さなきゃいけないでしょ、お客さんに喜んでもらわなきゃいけないでしょ、それから全国にいるね、うちの社員の人たちお給料払わなきゃならないでしょ、それから支払いをしないするとね、その支払いでお得意さんも食べていけるんだよね。それと一生懸命働いて私が税金払うと、その税金で年寄りの人が生きられるんだなとか、道路ができるんだなと思うと、飽きんどってね、結構ね役に立ってんだなと思うとワクワクするんだよね。なんかいいことしてるような気がするのね。で、いいこと選んだと思ってんです。それで今日なんかいつものペースで喋れなくて申し訳ないんだけど、最近いろんなことをもっと勉強したいっていう人が私のところに来てくれるんですよ。で、本当にそういうのはありがたいんだけど、自分としてはもう今仕事してると、たまにテープ入れてね、これ聞いてとか、そういうことはできるんだけど、私もお袋に教わったことを信じていまだに歩いてるぐらいだから、本当に大したことって教えられないんです。ただ一歩一歩歩くんだよぐらいのことは教えられるんだけど、いろんなことを教えられないし、もし本気でね、いろんなことを勉強したいんだって言うんだとしたら、日本ってね、素晴らしい先生たちっているんです。で、そういう人はプロだから、私が話すよりね、うまいし、筋道通ってるしね、素晴らしい人いっぱいいるんですよ。私がこの人尊敬してて結構好きだなっていうのが、この中で小林千貫さんって知ってる人いるかな、いるね、ありがとうございます。この人はね、本当にこう不思議な話、楽しくね、教えてくれるんです。それから船井幸雄さんって知ってるかな、はい。で、この人はかなり難しい話を理論的に分かりやすくしてくれるんですよ。それで、立花大慶先生って知ってる人かな。で、この人はね、学校の先生なんだけど、すごくね、こう不思議な話を格調高くしてくれるっていうかね。で、どう私の自分なりの判断で自分の話と向こうと聞いてると、どう考えても向こうの方がいいんだよね。いや本当なの。だって私たちアキンドだからね、アキンドが喋る話なんてのは高橋先生です。もううちのおふくろに教わったことの延長だからね。それで3人の方って、今教えた3人の方ってどなたが一番いいんですかっていうとね、先進論やってる人ってね、大体表現の仕方は全部違うんだけど、教えてることが愛情なんです。愛情で、もう愛情っていうこう山みたいになってどっから登っていくかっていう、自分の表現の仕方で一生懸命一生懸命こう教えてくれてるんですよね。で、 それこそ本当に社会の話からキリストの話からね、孔子老子そういう人の話からそういうのを取って現代的に訳して分かりやすく教えてくれてるんです。それでだいぶもう30年近く経つんだけどね、社会の誤解っていうのがあって、それをある人が私に教えてくれたことがある。それが愚痴とか泣き言とかね、まあ今でいう否定的な言葉なんだけど、そういう言葉を言ってると地獄落っこちるよ。で、私は本当にそれが元気なんだよ。悪口とか文句とかね、心配事とかさ、そういうこと言ってちゃいけないよ。それと反対に、ありがとうとか感謝してますとかね、私がついてるって言葉が大好きだから、ついてる。一番いけない、ついてないって言っちゃいけないよとか、はるか昔に皇帝語と否定語みたいのを教えてくれた人がいて、そしたら最初に紹介した小林清山先生っていうのを久しぶりに読んだらね、ずっとその基本のことを教えてるんです。でね、ずっと教えるって大変なの。で、清山先生すごい、年間300回講演会するんですよ。私なんか月に1回だったらその時声が出なかったらどうしようとかいろいろ考えるんだけど、本当なの。講演ってね、今ね、エンジェルちゃんが来てくれてて、時々静岡で講演会やってくださいって言うんだけど、その講演会行くとね、北海道とか沖縄からね、来て聞いてくれるんだよね。ちょっとね、休むことも病気することもできないんです。で、まあ、しなきゃいいんですけど、病気も何もね。で、それだけだけど、年間300回、基本を崩さずにずっとやってる人ってね、すごいんですよ。本当にハンマーで頭叩かれたぐらいね、すごい人が世の中にいるもんだなって、私を感心して、だったら私も何か多少の手伝いできないかなって言って、お前、つやっぱ49って、花井さんの後ろのテープにね、天国行きの言葉、それから地獄行きの言葉、それから私にそうやるから人相的に見て顔に艶出さなきゃいけないよっていうのと、それからこう光もつける、光もつけるとね、別に信じなくていいんだけど、光もつけると貧乏感がやってこない、迷うけんなで私は信じてんだよ、ね、それで昔の子供でも本当にキラキラしてたっていうのはね、魔除けになるんだよ、叱ってりゃいいんだよ、安いもんでも何でもいいんだから叱ってなってことを、私流の説明の仕方でこうしてるんだけど、みんながこう勉強するなら、そう、本当にその先生たちで勉強した方が本当にいいよって言ってるんですよ。で、もちろん私もテープも時々入れるしね、本も書くと思うんだけど、飽きんのやつだからね、大したことできないよ。もしそれでもいいんだとしたら、私も一生懸命やるけど、ねえ、本当にいや、そういう人いるもんだなと思って感心してんの。いや、私これ自分がやるからね、応援することの凄さって分かるんですよ。話がありますよ。うちのおふくろが教えてくれたことの中でね、これ聖官さんも言ってるんだけど、商売繁盛の秘訣の中で、まあ、トイレ掃除しなきゃダメだよって言うんです。トイレきれいにしないとお金って入ってこないんだよって言うんですね。で、聖火さんはもっとうまく教えてるんだよ。私が教わったのはどういうことを教わったかっていうと、 お客さんが来た時、普通の家でも通りすがりでもそうなんですけど、昔ってね、今みたいに公衆住居とか公衆住居ってなかったんですよ。そうすると近所の家だとおトイレ貸してとかっていう人に、お客さんがいつおトイレ貸してっていうか分かんないから、その時にどうぞって言えるよぐらいにおトイレをきれいにしとかなきゃいけないよって、必ずおトイレには花飾ったり、そういうふうにしとくものなんだよって近所の家はっていうことで、こうやって言うと不思議でも何でもなくなっちゃって、なんかまた不思議な方が話聞いて、トイレ掃除してお金が入ってくるって言うと一生懸命やるんだよね。だけど意味に言うと、そうそう、またこの前このトイレを、また私の説明しかでも悪かったのか分かんないけど、トイレするとお金が 入ってくるよって言ったら、店が汚いのにどれだけ掃除してるんだろう。店も掃除して、トイレも掃除しなきゃダメなんだよって。ね、だから、うっかり教え方が悪くなると、店掃除しないでトイレ掃除してる人がいたり、なんか、まあ、説明が下手なんだろうけどね。それから、商売って今目の前にいるお客さんを大切にするしかないんだよ。お客さんが5人しかお前来てこなかったら、その5人を大切にすれば、やがてその人がまた来てくれるし、お友達も連れてきてくれるんだよ。そう、お客さんが5人しか来てないのに、たった5人でも来てくれてるし、暇だねって言ったり、しちゃダメだよって。で、それから精神病の通いになった時、結局どんなに素晴らしい精神病が分かったって、今目の前にいる人に愛情を注ぐしかできないんだよね。だから飽きないも同じだと思ってる。今目の前にいる人にしか愛情って注げないじゃない。だから笑顔で愛情のある話できたとして、で、それしかできないんだよね。それから私の下手な本読んでくれたり、テープ聞いてくれたり、いろんなことして、極端なこと言うと宇宙の真理が分かるのがね、また私の本読んで宇宙の真理はきっと分かんないと思うけど、宇宙の真理が分かるのと、例えば幽体離脱が100回できても結局裸じゃ歩けないんだよね。それご飯だって3回食べなきゃなんないじゃん、まあ、2回でもいいんだけど、一応ご飯も食べなきゃならないしね、文字くするわけにもいかないじゃない。そうすると本当にね、お金っているんですよ。だからお金が入ってくるって、仕事一生懸命やんなきゃいけないし、ものすごく世の中ってシンプルなんです。だ最近ますます若い時におふくろが俺に教えてくれたことが、こう本当なんだなって、本当にお前しっかり生きないとダメだよ、しっかり働いて、しっかり生きて、税金払うにしろね、社員の給料払うにしろ、今来てるお客さん大事にしなきゃダメなんだよ。そして仕事いっぱいして、お前お金持ちになっても絶対奪っちゃダメだよ。お金持ちになるってのはお金のない人をバカにするためになるんじゃないんだよ。だからそういうことをしちゃいけないよって、基本的なことを母から教わって、私は未熟だから基本をずっとやり続けてるっていうことは言い続けるね。これ難しいの飽きちゃうんですよ、自分が。ついつい難しい話すると立派に見えるんだよね。いや、立派なこと言いたくなっちゃうんだけど、やっぱり基本的なことをきちっと話してるとすごいな。だから今日みんなに分かってもらいたいのは、ここにいる人はね、頭良さそうだ、そんなこと知ってるよって言われそうな気がするんだけど、今目の前にいる人に愛情を注ぐしかできないんです。もうインド行って悟り開いたって何できる、ブスッとした顔してるわけにいかないんだから、笑顔しかできないんだよね。で、 なんか食べてさ、食べ物にありがとうって言って、すごくこの世の中ってシンプルにできてるなって思ってます。また私が明日から一生懸命飽きんだとして働く、そして合間に下手なテープでも入れますから、聞きたい人だけ聞いてください。それで本当に勉強したいんだとしたら、あの素晴らしい先生たちいるから、あちらから勉強した方が本当にいいと思ってます。それはもう、自分で自分のことぐらい判断できますからね。せっかくこうやってみんな私の話に聞きに集まってくれたのに、他の先生の方がいいよと言ったら言いづらくて、自分も本当に申し訳ないんだけど、いいものはいいんだからしょうがないんです。私はあの飽きんどですから一生懸命働きます。自分のやれるお手伝いはこれからテープを入れてやってきます。なんか今日はなんかがっかりさせるような話で申し訳ないんですけど、また遊びに来てください。どうもありがとうございます。